それでは、12月10日の町場リレーの手引きを始めたいと思います。それぞれ、お席の方でですね、またグループを作る時間、30分ぐらいから持ちますけれども、その時にまた少し人数を見ながら移動してくださったらいいと思います。とりあえず今日決められた席でちょっと見て、いただきたいと思います。その後増えていくと思いますので、で今日は12ページの聞くことと歓迎し合うことというところですね。今日最後に第2課の互いに向かい合うことの最後の部分になります。それでは、読みたいと思います。聞くことと歓迎し合うこと。コイノニアの交わりでは自分の近況や課題、例えば家族、仕事、健康、教会での奉仕のことなど自由に話すことで互いに歓迎し合うのです。もちろん話す側には時間の制限が必要です。これを守らなければ他の人がいつものように話せなくなることで歓迎されていることを実感する機会を失うことにもなるからです。そして聞く側は判断や評価を加えずに聞くことが大切です。もちろん話を助ける意味での問いかけは寄り添って聞くことにもなります。でも聞かれたくないことまで踏み込むという尋問するような聞き方はイエス様はしていますしません。あくまでも話したいことに寄り添って聞くことがその人を歓迎していることになるのです。ここでですね、まず一つは時間をきちんと守っていくという配慮は相手を歓迎するということの意味でとても大切だということです。互いに歓迎し合うということなんですね。で、自分だけがその時間を長く使うということは他の人を歓迎していないことになりますので、結果的にそういうふうなことになりますので、お互いに歓迎し合うという時にはやっぱり自分の分をきちんとこう、わきまえながら話していくということになります。一言も話す時間がなかったで終わってしまうと、なんかこう自分はそこではなんていうか話を聞いてほしいと誰からも思ってないんだなというふうに取られる場合だってあるわけです。実際そういう場合だってあるわけですね。人によってはやっぱりもうとにかく話すことしかできない人もいるので、難しい時もあるんですけども、その時はね、みんなが耐えるしかないんですけれども、でもやっぱり自分の傾向というのをよくわきまえていくことによって自分の人間関係も整理されていくわけですね。で、寄り添って聞くということの中で聞かれたくないことまで踏み込むようなことはしないというのもね、とても大切だと思います。ただこれもね、なかなか難しいんです。よく観察していないとなかなかできないことですし、何気なく話していて誰もが別に普通に話しかけていて普通に問いかけてたのがその人にとっては絶対聞かれたくないことだったなんていうことはいくらでもあるわけですが、そういうのはね、仕方がないです。普通の時にの質問の中であれは絶対聞かれたくなかっただろうなみたいなね、ことはみんなが知らないことだと思いますよね。でもやっぱりこうどんどんどんどん掘り下げて聞き続ける癖のある人っていうのいるわけですよね。だそういうのが尋問みたいだという話なんです。だからそこでその人が話したがっているのか話したくないのかっていうのはとても大切ですし、後でいろんなことが起こるよりはもうそのぐらいにしといてくださいってはっきりと断るのも手だと思いますね。それからですね、次が大切なんですけども、13ページの時には政治や社会問題への不満や持論が話されることもあります。そういったことは教会の中でも統一的な見解を共有することは困難です。でもコイノニアでは自分と考えが違っていても論争にならないように聞き続けることが大切です。それはその問題への議論がコイノニアの目的ではなく、話す人を歓迎することを守るべきなのです。 むしろその人がその場所でその話題を取り上げた必要性がその人の生活の中にあるわけですから、論じることより問いかけることでその人の歩みに目を向けることが歓迎することになるでしょう。このような話の聞き方は後で触れますが、聖書を読むことの中でも同じです。コイノニア活動全体において否定しないで聞くことで歓迎し合うのです、ということでね、特にね、政治の問題とか、まあ、最近は防衛論の問題でもそうですし、それからまあさまざまなですね、ちょっと答えがこう教会の中でもまだ見つからないようなも、社会的な問題や倫理に関わる問題っていくらでもあるんですね。ですからそういったことでその人が持論を展開していくときに、ああ自分と違うなと思ってもね、それはそれでまあふんふんって聞いている、いればいいんだって同意する必要もないし、まあ、その人も勧誘してるわけじゃないんですから、もう自分の言いたいことを言ってるだけですからね、そういう時には、まあ、ふんふんって聞いててあげればいいだけの話です、ね、それで、まあ、ここでは、まあ、自分のことは聞いてくれるんだなって思ってもらえればいいと思う。いやいやいや、今はそんな考えではダメだと思うよみたいなね、そういうちょっとキリスト教っていうのはどちらかというと非常に政治色の強い団体ですよ、非常に一方的なこう偏った政治観を持った、歴史観を持った、人たちの集まりだと思いますね、だから反保守的な、流れっていうのは、戦後あるんです、ね、で、それがいいか悪いかっていうのは非常に難しい問題なんですけども、明らかに日本の主流とは違う流れの中に教会は身を置いてるんです。でその問題っていうのは今日ここでそんな話する必要はないんですけども、他のところでもいろいろとあります。でもそれが教会の中でどういうふうなものであるのかっていうのはとりあえず置いといてですね、そうじゃない人たち、世の中ではそういう人たちの方が多いわけですから、保守的な考え方の方が多いわけですから、そういう人たちが教会に来てそういう持論を展開した時にもちゃんと聞ける余裕っていうのはねないと、今後教会は一方的なそのなんていうか革新勢力の人、野党側の人じゃないと教会に来れないっていうことになっちゃうわけですよね。僕別にいいと思う、どういう政治スタンスの人たちでもやっぱり教会に来れるようなものを持っていないといけないと思うんですね。でもやっぱりそれはなかなか難しい問題だと思います。今日ここでその話をするのは難しいので、それはやっぱり今問題になっているジェンダーの問題でも同じなんですけども、もっともっといろんな複雑な問題がいっぱいあります。ですがそういった問題に関していろんな考え方の人たちがいてもいいような状況を作るというのはでも結構大変です。これは、その内容によっても違いますので、でしかし違いをどこまで受け入れられるかとか気にしないでいられるのかといった許容量は人によってそれこそ違います。ここなんです、人によって違うんです。これはああそういうことよねって言ってできる人と、もうそれ聞いただけでバッとこう体が反応してしまってもう受け入れられないっていう人があると思うんです。もうジェンダーの問題でもそうですけども、防衛論の問題でもそうですし、それから支持政党の問題でもそうですし、非常にそういうのはシャープに出てしまう人もいますし、ああ全然どっちでもいいっていうか、どっちでもいいから、ああそういう考え方もあるよねって言える人と、それはね許容量なんですけども、そのバックにある許容量を作っているものの、まあいろいろな何が入によってそれが使われているかによって違うのでね、全く気にならない人もいれば非常に苦しくなってしまう人もいます。それは信仰の質の問題ではなく、物事の判断の整理の仕方だけでなく、経験や知識から来るこだわりの強さといったものにもよるので、もし自分がコイノニアの交わりにストレスを抱え込み始めたら距離を置く方がいい場合もありますと。私はもうこの方がいいと思います。もうそう、あの人のあの話にはついてけんと思ったらやめた方がいいと思います。そんなに我慢してねいる必要はないと思う。 だからそういう時はもうコイノニア離れた方がいいんです、ね、だからコイノニアっていうのは、あ、この人とやっぱりちょっとダメだなと思ったら、そういうこういう話題ではね、距離を置いた方がいいと思うんです。まあ他のことでもそうですけども、それほど我慢してやらなきゃいけないというものではないと思います、ね、でそのようなことは珍しいことではないので、コイノニア活動を固定したメンバーで行うより3ヶ月半年1年などの期間を決めて行うことも必要です。まあ今回もやつもそうですよね、だから長く続くコイノニアっていうのは、もともと長い付き合いだった人たちがやっていれば、まあ長い付き合いとしてまあ続けられるんですけども、まあそうでもないような、なんかくじ引きみたいなんで当たったようなグループっていうのは、まあ期間を決めてたまたま良かったとしても、期間を区切ってやっていく、そしてまたその時にまたこのグループでやりたいと思えばそれでやったらいいと思いますし、ね、で3ヶ月半年1年などの期間を決めて行う。でそのようにメンバーの変化をしやすく しておくことで広がりも生まれてきますと、ね、まあ3ヶ月だから、まあ我慢しとこうみたいな感じにね、できる、まあそれはそれでいいと思うんです。ああそういう考えの人もいるんだなぐらいでいいと思うんですね。コイノニア活動は違いを持った人の集まりになりますが、主の愛に目を向けて互いに話を聞き合うことで歓迎されていることを経験できるようになります。そのように自分の存在が歓迎されていることを経験できる場を教会の中でみんなが持てるようになることがコイノニア活動の目指すところですと、ある通りです、ね、だからまあコイノニア活動の目的に捉えた、踏まえた交わり会話というものをね、していけばいいのであって、でそこでやっぱりこうね、自分が新しい経験をしていく、新しい経験というかね、自分にとって必要な経験ができればそれがプラスになっていくんじゃないかなと思うんですね。なんか劇的に信仰生活が変わるとか、なんか成長するというわけじゃなくて、少しずつ、いろいろな経験を通して私たちっていうのは成長していくわけですから、まあ何でもね、どんな交わりも、どんな人との出会いも、その人にとっては必ずプラスになるわけです。でもどうしても耐えられないっていうようなところでは、やっぱり距離を置いたらいいというだけの話ですね。はい、それではこれから別れたいと思いますので、またですね、それぞれの歩みをですね、分かち合っていただければというふうに思います。またその中で、いろいろなこう信仰的な導かれた聖書の言葉や出会った信仰的な内容とかもあればいいかなというふうに思います、45分過ぎた頃にまた私の方で、ご案内しますので、それまでしばらく、コイノニアを始めてください。それではどうぞ。